皆さん、おはようござ、ん?あれ?あ、あ、あ、おはようございます。はい、私がおはようございますというのには訳がございます。はい、私、先ほどまで寝てました。というわけで、皆さん、おはようございます。まあ、ラジオをやる前にはですね、ちょっと仮眠を取ることがあるんですが、はい、なぜいきなりですね冒頭からおはようございますなのかと言いますと、どうやらアリスさんもですね先ほどまで寝てたみたいです。はい、ついさっきまで寝てたみたいでして今起床したそうです。ですのでおはようございますです。というわけでですね、アリスさんは現在、登山準備をしてですね現在階段を必死に登ってる、そのラジオの放送ブースにたどり着くための長い長い階段を今現在必死に登っている感じでございます。まあ女性はですね寝起きですぐ行動するのは難しいと思いますね。いろいろとお化粧をしたりとかですね、まあ起きてから動き出すために準備がいっぱい必要なのが男と違って女性はね、大変だと思うんですが、まあ今現在ですね、連絡はございました。ですので現在今必死に階段を登っている最中だと思われます。いやー寒いですね。急に、なんか最近ニュースでもやってたんですけど、ここ数日はその真夏日と真冬がですね、交互に繰り返されるようなそんな日が続くのではないかって言われてたりしてます。突然、本当に寒くなりましたね。いきなり真冬に戻ったそんな感じがします。真冬までは行ってないかな、冬に戻ったようなそんな感じはするんですが、ただあれですよね、そのそろそろ桜が、大阪では桜が咲き始めてたりしてるんですけど、まあ桜が暖かくなったからね、咲き始めた桜がもうびっくりしたでしょうね。ここ数日突然冷えてきまして、まあこういうね、突然寒くなったりするとですね、まあ冬眠モードに逆戻りしてですね、眠たくなってしまったりするわけでございます。まあ私もついさっきまで、ちょっとお眠、爆睡してましたが、まあなかなかね、今日はうまく目覚ましで起きることができました。いつもね、その、私自身が起きれずに、モーニングコールにお世話になったりすることがあるんで、アリスさんは今日はそのパターンだったみたいですね。はい。まあ、一応何時ぐらいまで来るかはわかります。何時ぐらいに来るかはわかりませんが、まあ現在ですね、アリスさんはまあ、起床した直後のお化粧直しと、登山の準備と、階段を登ってる、そんな感じでございますので、今しばらくお待ちいただければと思います。というわけでですね、今日もレイブンナイト始めていきましょう。前半戦はですね、私一人でしばらくやるかもしれませんので、まあ前回がですね、久しぶりにシゲさんがやってきて非常にカオスな放送だったわけではございますが、まあ今回からはですね、落ち着きを取り戻したいつもの放送に、ぬるい放送になっていくとは思いますが、まあ気にせずやっていきたいと思います。レイブンズナイト第491回放送。はい、もう第500回放送までのカウントダウンが始まっておりますが、まあ、第491回放送ですね、このまま進めていきたいと思います。本日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。アリスさん早く来て。 皆さんこんばんは、レイブンズナイトの時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信するプチオアガチなラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR がお送りしたいと思います。はい、なんかね、階段をエスカレーターなりエレベーターにできないのだろうかっていうね、アリスさんがいつも登ってる階段なんですが、まあなかなかね、エスカレーターエレベーターにはできないとは思いますが、そういえばエスカレーターエレベーターではとは関係ございませんが、スキー場のリフトがですね、高速で逆回転してですね、人々がこう吹っ飛ばされるみたいなね、そんな、事故が海外のスキー場であったんですが、そのね、動画を見てもう驚愕しましたね。ものすごい勢いでバックしてくるっていうね。はい。まあでもその普通ならまあ飛び降りるだけで助かるようなそんな気はするんですけど、やはりスキーの板がついてたりとかですね、それが随分と足かせになって、結構ね、大変な感じではございましたが、いやー、スキーのね、リフト、確かにその乗るとね、結構高いところを行ったりする場合は怖かったりするんですけどね。そのリフトが通常の倍のスピードで逆回転するというね、非常にカオスな動画が、まあ、上がってるのを見ました。まあ、ニュースとかを検索すればですね、出てくるかもしれません。ぜひぜひ、ちらっと見ていただければいいのではないかなと思います。はい、なんかその動画自体はですね、すでにご覧になった方もいらっしゃるみたいですね。はい。まあでもそんなことが起こるのかなっていうのが非常に不思議ではございますけどね。まあ確かに通常方向に倍のスピードになって動くっていうのも大変ですけど、逆回転っていうのもね、非常に怖いとは思いますけどね。まあでもその、何でしたっけ、いろんな機械の安全性とかですね、その辺が、結構ね、世界によってはその安全基準というかですね、まあ作り自体がその雑だったりすることもよくあるみたいですね。なかなかその日本だと、そういう結構その安全面とかですね、丈夫さとかには随分気を使ってたりしてるんですけどね、海外ではその辺が突貫工事だったりとかですね、まあいろいろと脆い部分があったりとか、見かけ倒しだったりするケースもあるんでね。まあ、日本人、特に海外旅行するときはですね、気をつけて行動してみては、行動しないといけないような気がします。はい、本日のお題紹介していきたいと思います。本日のお題、海外旅行とかそんなお題では全くございません。本日のお題はですね、あなたのプチオアガチ散財エピソードでいってみたいと思います。まあ、ついつい無駄遣いしてしまうことありますよね。買うべくして買ったもの、まあなぜこんなものを買ってしまったのかとかですね、不良の事故、投資、いろいろあると思うんですが、あなたのプチ、オア、ガチ、散財エピソードって言ってみたいと思います。まあ有益なものから無駄なものまで、お金のことだけでなくですね、溜まったポイント、まあ、ゲーム内のアイテム、大事に取っておいたお金、お酒や食べ物などなど、まあいろいろな方向から募集したいと思います。ぜひご投稿くださいということでございます。はい、プチ散財エピソード、プチオアガチ散財エピソードですね。まあ何でしたっけ、なんかいろいろとね、無駄遣いしちゃうことあると思うんですが、まあ今回はですね、別にリアルのお金を無駄遣いしたというものではなくてですね、まあゲーム内で、ゲーム内のまあマネーで買える無駄遣いをしてしまったりとかですね、あとそのお酒とかをですね、まあ、ちびちび飲む予定だったのが一気に飲んでしまったとかですね、まあ、よくいろいろとあると思います。ストックしておいたものを無駄に使ってしまったもの、トイレットペーパーを無駄に消費してしまったこととかですね、まあ、いろいろとそのプチ、オア、ガチ、散財エピソードあると思います。まあ、プチの方がね、皆さん多いかもしれません。なんでこんなもの買ったんだろうっていうパターンですね。そういったこともあるとは思いますんでね、ぜひぜひ、プチオアガチ散財エピソード、募集したいと思います。ご投稿ください。 投稿いただく場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらのお題のコーナー、本日の内のコースレッドに、ぜひ書き込んでみてください。よろしくお願いいたします。投稿いただいた内容に関しましては、後半のお題のコーナーで紹介できると思います。まあ、前半はですね、ゲーム内の話題や、ちょっとした世間のニュース、話題なんかを拾いながら、まあ、後半はですね、お題のコーナーで楽しんでいただけるかなと思います。そしてですね、大航海時代オンライン。まあ、一応大航海時代オンラインのラジオ番組と区切ってますので、リスボンの EOS サーバーリスボンの港前が放送ブースとなっております。一応動画での配信も行っておりますが、基本音声のみで楽しんでいただけるラジオ番組という形となっておりますので、まあ、動画配信はしてますが、ほぼ静止画だったりしますね。はい。ですんで、あと、バックナンバーに残る情報も、原則音声のみとなりますので、まあ、動画に映ったからといってですね、あなたの画像が永遠と残り、名前とか画像が永遠と残り続けるわけではございませんので、ご安心くださいませ。さあ、というわけでですね、レイモンドナイト、本日は第491回放送、だらだらゆっくりと始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大航海時代オンラインの公式サイトワールドニュースなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、今週起こったニュース、ちょっとした話題なんかを紹介していくようなそんなコーナーとなっております。大航海時代オンラインは火曜日にアップデート更新なんか行われますので、水曜日にこのラジオをつけていただけましたら、そういった情報を耳から入手することができる、そんなコーナーとなっております。まあ、大航海時代オンラインですね、火曜日にいろいろと更新とかアップデートとかがつらつら出ますんでね、そういった情報を皆様にお伝えしていけるように、やっていきたいと思いますんで、まずはですね、早速紹介していきましょう。大航海時代オンラインオーダーオブザプリンス、まずはですね、トピックスからいってみたいと思います。トピックス、デルフィンショップのラインナップが更新となりました。交換コインで、購入することができるデルフィンショップの内容が変更となりました。今回のニューアイテムは何でしょう。はい、期間限定商品、3月20日から4月の3日の予定でございます。船長の秘伝書ですね。副官能力を引き出すための書籍、副官に新しいスキルを習得させることができる。そして、スキーズブラズニルの火事、北欧神話に登場する船の火事と言われているもの、使用すると操船熟練度が最大になる。ほうほうほうほうほう。砲弾加工指示書、紙吹雪、7日間砲弾の紙吹雪、砲弾を紙吹雪に偽装させる指示書。これは見た目を変える、アイテムですね。大回線中は無効だそうです。そして、二つな発行書ナンバー3、こちらは15日間特別な二つなを名乗ることができる発行書だそうです。モチーフは言葉だそうですね。ああ、こういう見た目重視のアイテムいいですね。はい、なんか見た目重視ということでですね、期間限定ではございますがね、こういったものアイテムが販売されるって感じではございますが、まあ、こういうね、見た目を変えるものっていうのはですね、なんだったっけな、もうそろ、ね、サービス終了してしまうんですけど、その何でしたっけ、スカットゴルフパン屋っていうゴルフのゲームがあったと思うんですけどね、その分その球ですね、はい、
ゴルフなんで打つ球なんですけど、それがそれをの見た目に変更するアイテムがあってですね、ああ懐かしいなと思いました。はい、アリスさんが戻ってきたそうですので、ちょっとお呼びしたいと思います。現在呼び出し中です。おはようございます。
おはようございます。
グッモーニング
。グッモーニングさん。
寝てましたか？
ちょっとね、うたた寝した。
うたた寝してましたが、
はい。
ちなみに何時から寝てたっすか？はい、
9時半ぐらいですね。
9時半か。いや、9時半そんな短時間ですか？私、今日は8時半ぐらいから9時半ぐらいまで爆睡してたんですけど。
今日はご飯もぐもぐして、
はい、
その後、アスタリアの教頭に入れて、
はい、
その後、パタッとなって。
パタッと。意識が途絶えたわけですね。
ちょっと気持ち悪かったので、横になったら、
はい。あ、でもね、その、私、ここ数日ですね、
はい。
パタッと爆睡してしまって、目が覚めたのが夜中の4時とかっていうことが、こう、過去数回ございま、2日連続でありまして、
はい。
今日起きれるか非常に心配だったんですよ。
おぉ。
で、まあ、昨日もそのパターンでして、
はい。
ラジオの、掲示板というか、ラジオのそのお題を書き込まないといけないなって思っててですね。
はい。
で、今ちょっとその、書き込み時間、本日のラジオの直前になってるんですけど、
はい。
昨日の夜中ですね、4時ぐらいに目が覚めて、はい、お題を投稿した、3時か4時ぐらいかに目が覚めてお題を投稿した感じではあるんですけど、
はい。
しかもその今日の日付を間違えてたっていうね、寝ぼけてた状態でその前回の投稿をコピペして、書いてて日付を間違えてたっていうね、残念な状態でございましたが。
いやもう今日はちょっとハードだったので疲れてたんですね、きっと。
私もその昨日おとついとものすごくハードでして、
はい、
もう力仕事ばっかでして大変でしたね。ちなみにですね、はい、夕方晩ご飯とかにですね、
はい、
中華料理を食べると、
はい、
ものすごく眠たくなるんですよ。
中華料理？
はい。
なんで中華料理なの？
いや、その月曜日の話なんですけど、うん、まあ、いわゆるその、餃子、唐揚げ、サラダ、チャーハンみたいな、
うん。
いわゆる中華料理ですよ。中華屋さんでその、それを食べるとですね、ものすごく眠たくなって、仮眠のつもりがいつも爆睡になってしまうパターンがあるんですけど、やっぱあれなんですかね、その油っぽいものを大量に食べると、それを消化するためにね、
うん、
体力を使っちゃうんですかね。そんな気がするんですよ。
うん。
そんなことないですか？なんかでもあれですよね、睡眠時間を短くするための分散睡眠法とかいろいろ、なんかあるんですけど、そういうのを見るとやっぱり油っぽいものを食べたりはしちゃダメみたいですけどね。食事制限から入らないといけない的ながあるんですけどね。
うん、うん、
うん。やっぱその爆睡、眠たくなってしまうのはそういうのも原因なのかなと思ったりしてるんですけどね。今日晩ご飯何食べました？
今日ですか？
はい、油っぽいもの。
今日はね、なんかね、
はい、
おでんなんだけど。
おでん。
でもなんか、ちょっと兄が冷凍庫にあったいろんなものを入れたので。
おう！闇おでんですか？
水餃子っぽいのが入ってて。
おっと！
ハンバーグっぽいのが入ってて。
おっと！
つみれこう今日でっかいなって思ったら食べたらハンバーグだったんで。で、僕のいつもの定番の大菓子揚げが入ってなくって。はい、で、ご飯が炊けてなくて。はい、ご飯が炊けてからアボカドを食べました。
アボカドを食べましたか？
アボカドはね、だしつゆ、追いがつおつゆつけて食べると一ですよ。
でもね、 そのなんかアボカドってさ、
うん、
あんまり煮炊きするようなイメージないんですけど、
うん、
そんなことないですか？
うん？
そのあんまり煮たり炊いたりして食べるようなアイテムじゃなさそうな気がするんですけど。
ん？
アボカドってさ、
うん、
あんまりその煮た、私の中ではそのアボカドはサラダ的なものがすごい
普通に切って、うん、
はい、
でスプーンでこうざっくりすくって、
はい、
それでまあ追いガツをつゆにドポンって入れて、
なんかその煮たり炊いたりして食べるイメージあんまないんですよね。
だから煮てないんだってば、
うん、
煮てないよ。
なるほどね。まあでもアリスさんは今日は、うん、カオスなおでんで、積み出かと思ったら、ね、ハンバーグって何ですかそれ。
今日ね、でも朝からすっごいなんかうっかり度がすごくて、
はい、
どうしてこんなにうっかりしちゃったんだろうってぐらいうっかりして、
おうっかり男爵が来てしまったわけですね。
うん、かなり、なんか多分10匹ぐらい来てたかもしれない。
ほうほうほう。じゃあアリスさんの今日のうっかりエピソードにも聞いてみましょうか。
はい。朝起きまして。
朝起きました。おはようございます。
今日は珍しく7時半にはもう起きて。
はい。
で、下の部屋に行って。
はい。
今日は燃えないゴミだったんだけど、まあ、何も出すものがないから。
はい。
とりあえずちょっとアマゾンさんのアメリカとイギリスのところと日本とこうずっと行き来してたんですけど。
ネットサーフィンしてたわけですね。
あ、そうなんですよ。
はい。
それで、父の警備玄関寄って、
はい、
で時間になったのでインコたちがおんまおんまって言ってるのを、
はい、
聞きながらごめんね行ってくるねって言って、
はい、
出たんですよ。まあ今日雨降ってたんで、
はいはいはい、まあ寒かったですしね。
そう、雨靴履いて、
はい、
で運動靴をこう袋に入れて、
はい、
よし忘れ物なしって出たんですよ。
はいはいはい。
そしたら薬を飲むの忘れてて、
おっと、
それで、あ、どうしようかなって思ったけど、
はい、
やっぱり飲んでこう、今日一日具合悪くなったら困るし。
そうですね。
戻って、
はい、
で、薬飲んで、もう時間がないから。
は
い、
まあ、その時点で一うっかりですね。
一うっかりで、
はい、薬飲み忘れ一うっかり。
はい、車で送ってくれるって言うんですよ。
は
あ
は
あ
はあ、
本当にいいのって言って、はい、もう僕走るの覚悟してたんだけど、
はい、
うん、ありがたやーって言って車を出してもらったんですよ。
はいはいはい。
で、どうもーって言って、はい、僕ね、近くまで行って、どうもありがとうーって言って、
はい、
で、パタパタと行ったわけですよ。
はいはいはい。
十分余裕があって、
はい、
おはようございますって言って、そしたら、
まあ、お店に入ったわけですね。
入ったんですよ。
はい、そしたら、
運動靴忘れてきちゃって。
靴忘れてきた。
どうしよう、なんかエプロンに長靴じゃまるで魚屋さんだよって思って。
はい、これ、にゆっかりですね。
にゆっかりなんで、それで、どうしよう、やっぱり持ってきてもらおうかなって思ったら、
はい、
今日店員さんがちょっと朝具合、いつも3人朝やるんですけど、
はいはいはい、
1人がちょっと具合悪くて休むらしいっていう話を聞いて、
はい、
じゃあやっぱり長靴じゃダメだって思って、
はい、
携帯電話、あった電気が消えてるってなって
。さんうっかりですね。
さんうっかりで、すいません、電話借りちゃってもいいと思いますか？いいんじゃない？って言われたから、
はい、
すいません、借りします。でかけたけど、ちょっと早すぎたんで、母がまだ帰ってなくて、
はいはいはい、
で、もうちょっとしてからまたかけたら母が出て、
はい、
運動靴だろって言うから、そうです。いるの？いります。持ってくの？お願いしますって言って。
はいはいはい。
これから母が持ってきてくれますって。え、ここまで来るのって言ったら、いや、私が取りに行きますって言って。
はい。
これでまあ雨の中行ったわけですよ。
はいはいはい。
ね、制服のまま行って。
はい。
で、寒々って、りそな銀行のこう、ATM の中に入って、ぬくぬくしながら車を待って。
はい。
で来て、あ、よいしょ、で、取って、受け取って、どうもありがとうって言って、
はいはいはい。
無事、靴を履きました。
はい。
うん、髪の毛曰くゴミ忘れたよって。
え、なんてなんて？
髪の毛を曰くゴム忘れて、
4うっかりですね。
4うっかりで、うわー、つらーってなって、
4うっかりですね。
それで一生懸命なんかどっかにきっとなんか入ってたと思ったらあったんですよ。
はいはいはい。
あ、よかった、あったよーって思って。
はい。
それで、つけてつけて、もうなんか、レジの準備を始めるとこだったから、
はい、
もうそのまんま、もうとりあえず靴を置いて、レジ準備してから靴履いてるからトイレ掃除してとかやって、
はいはいはい、
はい。うん。それでまあ、はぁ、やっと一息ついたよーって思って、
はい。
それでまあ、お店が開く時間になったら、レジに行ったわけですが、
はい。
もうね、そこからがまあ一応はお仕事的なことなんだけど、
はい、
あの今すごい手ぬぐいが出てるんですよ。
手ぬぐいがなぜか無駄に売れるんですか？
売れるんじゃなくて、はい、いろんな柄の手ぬぐいがあって、
はい、はははは
は、1,2,3,4,5,6,6,3,18,18×3 ぐらい。
18×3、
うん、54?50 種類ぐらいの手ぬぐいと、
はい、
でさらにあのバンダナの大きさをしたのが、
はい、
1,2,3,4,5,6,7,7,8,9,10、まあ、20種類ちょっと。
ほうほうほうほうほう。
それであんまり種類があるから、
はい、
あの一つのこうフックのところにこう同じ柄じゃなくて、こう、2種類入れちゃってて。
ああ、はい、はいはいはい。
で、後ろの柄が見えなくって、お店に来た人がこう買えないかなって思って。
なんかありますよね。その、同じフックにさ、色違いのものがかかってるってことは、うん、100円ショップにはよくある話ですよね。
そうですね。色違いなら、まあ、色違い、だいたい1種類につき色違いが入ってくるんですけど、
はい、
2色だけど、色違いじゃなくて、品物違い、柄違いが、こう、こう、つみつみされて、
はあはあは
あ、あ、これじゃ見えないやと思って、なんとか棚を開けてやろうって思って、
はい、
で、こう、棚を開けるために、こう、ちょっとガーデン用品が今出てるんだけど、それをちょっと狭いところに全部こう密集させて、
はい、
よし、いけるって思って、
はいはいはい、
どうしよう、フックかけるバーを2本取ってくる、2本取ってくる、2本取ってくるんだけど、僕はメインレジ。どうしよう、どうしよう。今日はしかも一人休んでるし、どうしよう、どうしようって思って、
はい、
お客さんのレジが、よし、いなくなった、今だ、ダーッて走ってて、
はい、
バーをボボボーって持ってきて、あとバーを引っ掛けるためのこう左右のなんかこう、金具があるんですけど、
それ
をこう、
はいはいはい、
左右左右って二つ、四つ取って、バーッて戻ってきて、よし、間に合ったと思ったら、
はい、
棒の長さが短くて、わーってなって。
ありますね。棒の長さが違って。
でもちょっと何うっかりか忘れたけど、でもしょうがないからもう一回棒をバーって取りに行ったら、
ごうっかり目ですね。
なるんですよ。
はい。
キンコンって呼ばれるんですよ。
はいはいはい。
誰が鳴らしてるの、ごめーんって思って、
はい。
もう一人の人が入っちゃったのかなと思ったら、すぐそこにいたんですよ。あれ、はいはいはい、って思って、誰が鳴らしてるのって、お客さんが鳴らしたんだと思って、うわーんって戻ったら、ずらーって並んでて、ちょっと待ってよ、なんでこんなに急に並ぶんだと思って、もう、ものの20秒ぐらいで、8人ぐらいいきなり並んだんですよ。みんなどうしてもこう、買い物すると大体並ぶ時間と同じなんですよ、不思議と。
ではなくて、ね、その、何でしたっけ、突然さ、あの、うん、人が大量に集まって、並び出すってね。なんか、うん、その、レジガラガラのはずなのにさ、うん、いざその、品物を持ってレジに並ぼうとしたらいきなり人がいっぱい並んでるってこと
になりますよね。そうなんですよね。だからなんかみんなね、結構並ぶ時間ってみんな一緒なんだなって思う感じで、
はい。
だいたい10時15分から10時半までが、
はい。
山なんですよ、まず一つの。
はいはいはいはいはい。
でも、棒を取ってきて帰ってきたら8人ぐらい並んでるけど、ちょっと初めてで、ちょっとびっくりして。
はいはいはい。
で、まあ、二人でレジをこなしてても、すいません、どうもすいません。ピンポン鳴らしたらお客様なんだって言っても、笑って笑ってたんだけど。
はあ、はあははあ、
なんかもうそれでうっかりしたんだけど。
6うっかりぐらいですよね。
もう、うっかりばっかりで今日。本当にうっかりばっかりなの今日。
いやー、まあでもその、何でしたっけ。その、うっかりする原因っていうのが思い当たらないですよね。疲れてるんじゃないですか。
多分ちょっとアマゾンのこうね、行き来してて、はい、頭の中がアマゾンの密林一色みたいになってたかもしれないけど、
はいはいはい。
でもそれにしてもうっかりすぎてね。
まあ、あれですよ、今日のお題はさ、アリスさん。
はい。
あなたのプチオアガチ散財エピソードですから、
え、
うっかり散財してしまったこととかさ、赤裸々に語ってくださいよ、アリスさん。
うわぁ、それは先月のことでした。
何やったんすか？そういえばアリスさん、そのこの前白猫プロジェクトでも課金しましたよね。
白猫プロジェクトは一回課金しましたね。
リヴァイ当てるために
一回やっちゃいましたね。
やっちゃいましたか。いやーね、でもそのまあ、今回はね、その散財って言ってもね、まあ不良の事故や投資やまあいろいろとあると思うんですが、まあ、お金のことだけじゃなくてですね、ゲーム内アイテムをこう、ゲーム内のアイテムとか溜まったポイントとかを散財してしまったとかですね、そういったものとか、あと大事に取ってあったお菓子とか食べ物とかをね、消費してしまった
時のね、あれ時々さ、はい、無意識に口に入れちゃう時って、
はい、
いきなり物がなくなってるからすごく損した気分になりませんか？
どういうことですか？
だから、
はい、
最後の一口をカラメルを残しておいたプッチンプリンがあったとして、
はい、
それでなんかちょっとこうお母さんとこうちょっと言い合いをなんかしてたらいつの間にかカラメルがないぞみたいなね、
無意識に食べちゃったみたいな、
食べちゃったみたいな、その時すっごくもうちょっと味わえばよかったのにってすごくショックを受けない？
なんかあれですよね、そのながらでこうポテチをこうポリポリ食べながらこうなんか動画を見ててさ、
うん、
気づいたらその何度袋の中探してもポテチがもうないとか、
そう、そんな感じ
みたいな、
そうそう、
ああ。
で今水汲んできたはずなのにそれがないんだよ。
あ、それありますね。
おかしいな、
それありますね。
おかしいな、冷たい水を汲んだんだけどね、
冷たい水をこうなみなみ注いでたはずなのに気づいたら水がなくなってるっていうのはありますよね。
そうだ、カバン間違えたの今日さっき、
七うっかりですね。
七うっかりだったの。上に上がろうとして、
はい、
麦茶とかお水詰めて iPhone 詰めてよいしょって思ったけど、あ、そうだ、スコンボ昨日買ったんだと思って、
スコンボ、
そうだ、仕事用の袋に入れたんだと思って、
スコンブ
袋がないと何よ、
え
スコンブ、そしたらそのカバン持ってたから、はぁこれだと思って、これ仕事用の袋だった、持って上がるやつじゃなかったと思って、
スコンブ、
スコンブだよ、美味しいよスコンブ。あ、
はい、
こんなところにドライストロベリー発見。
ちょっと俺アリスさんの部屋がどうなってるのかものすごい
気になる。違うの、袋の中にこの間2階で食べようと思って入れたのをすっかり忘れたのが今持ってたのよ。
まあそれよりもそのアリスさん、
たら
アリスさんがそのスコンブっていうの、いやスコンブ美味しいですけどね、あれ、
うん、
あれってその舐めながらチューチューすると美味しくないですか？
あのね、
はい、
少し前のめちゃめちゃ酸っぱいスッパモーチョがね、
はい、
恋しくてスコンブ買ったんです。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ、
めちゃめちゃ酸っぱいスッパモーチョは今アマゾンさんで12袋で2500いくらで売ってるんですけど、
はいはいはい、
一袋210いくらになるけど、でも我慢してスコンブさんを買ったんですけど、
はい、
昆布さんの酢じゃ足りません。
あ、
で、
まあ、
ポテトチップスに、
ですからね、うん、
ポテトチップスをお酢につけて食べたんですけど、
それは、
だって酸っぱい酸っぱムーチョがちょっと恋しくて、
ちょっと待って、アリスさん、待って待って待って待って、アリスさん、アリスさん待って。
ん？
酸っぱムーチョの酸っぱさってさ、
うん、
どっちかってそのレモン系の酸っぱさであって、
違うよ、ビネガーだよ。
ビネガーの酸っぱさのやつですか？
そうだよ。
あ、ごめん、俺間違えてた。俺が思ってたシゲキックスでしたね。すいません。
あ、でもどっちでもいいよ。
シゲキックスはレモン系の酸っぱさですよね、確か。
うん。レモンをかけても、お酢をかけても、はい、きっとポテチは酸っぱくなくて。
はあ、ははあ、
もうなんかね、その酸っぱさを求めて、スコンブは最初だけ酸っぱいじゃないですか。
はい、そうですね。
あれが持続してくれないから。
ああ。
もうね、喉乾いた。
せいかそのシゲキックスなんですけど、
うん、
なんか最近はその随分とマイルド路線になってみたい、なってるみたいです。
刺激マイルド？
はい。なんかかなり刺激的でですね、思い出すだけでこう唾液が出るほど、なのに、久しぶりに食べてみたら、うん、あれこんなマイルドだったっけって感じのね、刺激が弱まってるらしいです。
そんなの刺激じゃない。
そう、そのシゲキックスってもともとその口の中が荒れるほど酸っぱくて、硬いグミだった、そんな気がするんですけど。
うん。
なんかどうやらそのマイルド化したら、そのお客様センターに聞いてみたらですね。
うん。
ここ数年、まあ、シゲキックスは昔に比べると少しずつ変化はしていますが、ここ数年、うん、処方は基本的には変わってないらしいんですけど、マイルドになったのは気のせいだったのかな、
う
ん、っていうんですかね。まあ、少しずつ変化っていうことなんですが、でも2012年にですね、ちょっと、うん、処方が変わったらしいんですよ。だからその2012年からその刺激が弱まったらしいんですけど、
うん。
なんか昔はね、その、すごい刺激が強かったんですが、
うん。
一般の方にはその、酸っぱさも硬さもその刺激が強すぎたっていう話らしいです。
うん。
はい。ですんで、その、今は、シゲキックスですね。ちょっとマイルドになってるみたいですね。なんか、うんうん、私の中ではもうカッチカチの三角のグミな、超酸っぱいグミなイメージしかなかったんですけどね。
うん。
はい、だからなんか今だとその酸っぱい、あれあるんですかね、その酸っぱい系のお菓子って何があるのかな。
酸っぱいの？
酸っぱい系。
ね、
酸っぱいお菓子ランキングとかがあるらしいですけど、
いや、ただ酸っぱいだけならいっぱいあるけど。
はいはいはい。
僕が求めてるのはめちゃめちゃ酸っぱいスパムーチョですよ。
あー、酸っぱムーチョで。
ね、コンビニでしか売られてなくて今回復活したけど、
はい。はいはいはい。
もうほとんどないんだ。っていうか多分ないんだ。
はいはいはい。
もし誰か見つけたら僕に通販させてください。
例えばそのピザポテトも復活したらしいですね。
ピザポテト？
はい。ピザポテトです。そのジャガイモ不足に陥った時にそのいろいろな製品がこのね、販売一旦、休止になったじゃないですか。
うん。
でそれがその何でしたっけ？6月。ピザポテトとかもそのだんだん復活してきた、いろんなね、止まってたお菓子が復活してきたらしいんですが、カールおじさんは復活したのかな。
あー、カールおじさんこっちはもうないよ。
はい、カールはまだその2017年の6月5日にですね、
うん、
休止になったんですが、まあ、これ、うん、復活の可能性っていうのはあるのかなっていう話なんですけどね。
うん。
これは今後復活するのかは、なんかもうでも、ね、謎ではございますけどね。まあ、奇跡の復活を遂げたお菓子っていうのもね、いろいろとあるみたいでございまして、
うん。
まあ、期間限定 何でしたっけ、惜しまれつつも消えていった商品の中では、期間限定で復活したりとかですね、
うん、
そうですね、でもあんまりね、カールも同様にね、復活するのかどうかわかんないですけどね、まあ、カールおじさんの笑顔ね、カールおじさん、
うん、
の笑顔が拝める日はいつか来るんでしょうかね。で現在はスッパムーチョもピザポテトも、カールも現在アマゾンでは販売されてるみたいですね。まあ、
めちゃめちゃ酸っぱいスッパムーチョだね。
まあでもカールに関しましては西日本では現在売られてるみたいですね。東日本で、販売休止中らしいです。
おう。
はい、そしてですね、ワールドニュースとかを引き続きやっていきたいと思いますが、サーバーアップデート情報が来ております。アニバーサリーキャンペーン再開の大海原に関する初期のが終了となりました。そしてですね、その他、特にデルフィンショップの陳列品が更新になったりとかそれぐらいしかしてませんので、まあ、特に大きな情報はございません、はい、大回戦情報もちょろっとだけお伝えしておきます、大回戦は、アストライオスサーバーで3月23日より大回戦予定でございます。はい、3月23日から予定でございまして、攻略目標はネーデルランドの同盟国ハンブルグとなっております。海戦海域はユートランド半島沖と北海で、戦闘、投票結果なんですが、イングランド&ベネチア VS ネーデルランド&イスパニア&オスマントルコということになっております。はい、ハンブルグが攻略目標、イングベネ VS ネーデルランドイスパニアオスマントルコですね。での大回戦、3月23日から25日に開催予定でございます。はい、かな、以上かな、以上ですかね、大公開。あとはですね、
すみません、
はい、
お水持ってきていいですか。
どうぞ、いってらっしゃいまし。その間にこっち読んどきますね。
はい、
あとはですね、接続障害発生のお詫びと復旧のお知らせ。こちらは EOS ワールドが、接続障害が行われたみたいです。ゲームから切断される、新規にログインができないなどの障害が発生しておりました。ご利用のお客様がご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げますということでございます。で、あとはですね、公営テクモゲームスのネットワーク利用規約が改定されております。まあ、こちらはですね、改定日は3月30日を予定しております。利用規約ですね、まあ、この規約関連のものってなかなかね、読んだりがっつり読んだりするってことはなかなかないと思うんですけどね、まあ、軽く目を通しておくのもいいかもしれませんね。はい、そして現在オンラインゲームサポートアンケートが実施しております。大公開時のオンラインのサポートアンケート、ちょっと回答してみましょうか。サポートセンターの回答の速さはいかがでしたか。利用したことないからまあ普通にしときましょう。回答の適切さはいかがでしたか。結構ぼかすことが多いのであまり良くないかもしれませんね。回答の言葉強い文章はできずとても良い。サポート対応の総合評価はいかがいたしますか。良いですね。今後サポート向上のためご意見やご要望などがございましたら以下のご記入をお願いいたします。確認。こんだけかよ、こんだけかよ。え、もっとないの。なんか大公開者オンラインのそのアンケートって言ったらですね、なんかものすごく、ものすごくですね、 なんか大量にあった、感じではございますけど、なんか今回はですね、軽くねしかなかったような気がしますけどね。はい、めちゃめちゃ酸っぱいスーパームーチョ、こちらがですね、どうやらアマゾンさんでまだ販売してるらしいです。めちゃめちゃ酸っぱい、たけえよあ、高いと思う、12袋入りですね。はい、12袋入りで3370円、プライムで、販売中でございます。1袋あたり281円ですね。いやー、これはでも281円でも高いですよね。めちゃめちゃ酸っぱいスッパムーチョ。まあ、でもプライムで出してるんで、まだね、残り5点だそうですね。在庫少ないんでお早めにでございます。はい。まあ、サポートに関してはそのあれですね、以前と同じようにすぐ対応するようにしてほしい。そう、以前はゲーム内サポートがあったんですよね。まあ、でもそれに関しましてはもう人件費の関係でね、なかなか難しいのではないでしょうかね。まあ、サポートに関しましては、すごくね、ゲーム内のサポートの人間も、ものすごい、こう、訓練された感じがございました。はい。その、喋り方とか、その文字の入力の仕方とかが、すっごい、なんか丁寧というかですね、業務的というか訓練された、そんなイメージがございますけどね。なんかその、ゲームによってはサポートがすっごいフレンドリーだったりね、することがあったりとかですね。まあそういうこともあるみたいでございますが、まあツイッターとかのね、あのつぶやきが、カオスなね、企業とかいろいろありますけどね。
ちょっと今戻りましたけど、
ありますよ。めちゃめちゃ酸っぱいスッパムーチョ、アマゾンで販売中です。
だから12袋で、
そう、高いんですよ。
2500いくらって言ったぞー。
3370円。
で、お水はなんか下になかったので、僕はどうやら上に持ってきてるらしいんだ。
まあ、でもその2580円のもあるらしいですよ。
いや、だから2580円って言ってるのに、
送料700円取られるわけですね。
うん。
一緒やんって話ですね。
いや、だから僕が言ってるのはそのことを言ってるの。
なるほど。
そのポテチなの。
めちゃめちゃ酸っぱいスーパームーチョ。
美味しいよ。でもね、はい、大変な事件が起きたんですと。
はいはいはい。
というか、僕がいない間に、ちょっとお店に、どうやら露出狂が出たという話で。
ほう。
うん。びっくりしました。
春ですね。
春ですね。
春です、
ね。寒いけどね。今日雨降って雪も降って寒いけどね。
今日寒かったですけどね。まあ露出狂が出るってことは春ですね。
春かー。うん、でもその人ね、やっぱりすごく特徴がある人だったんで。
はいはいはい。
みんなわかる人なんですよね。
ほうほうほうほ
う。
うん。またやってるよみたいな感じですか、イメージとしては。
ん？
イメージとしてはまたやってるよあの人って感じなんですか？
え、違うの。なんかね、
はい、
こう、いつも1000円出して買ってくのね。
はい。
1点。
1個の商品をわざわざ
1000円出して買って、またしばらくするとまたもう一回並んで1個の商品を1000円とか、なんか両替してるのかなって思ってたんですよ。
はいはいはい。
で、いつもなんかすごいブツブツブツブツ横向いてなんか言ってるから、
はい、
あ、なんかこっち向いて言ってるのかなって顔見ると横向いてるから、僕に対して言ってるんじゃないんだなって思って、
はい、
もうなんか文句言われてるのかどうなのかわからなくてちょっとドキドキしてたんですけど、
はいはいはいはい、はい。
皆さんよくみんな同じようにこうしてて、
はい、
あ、その人なんだと思って。
ほうほうほうほうほうほうほうほう。
まあね、いろいろいますよ。うん。
まあ今ね、
うん、
露出狂ってどんなイメージなんかなと思ってですね、 露出鏡でその画像検索してみたんですよ。
ああ、はいはい。
そしたらですね、意外に意外、いわゆるその、コートを開けてガバーで、ね、な、露出画像は出てこずですね、
うんうん、
その、女性の水着姿とか、そのセクシーな服装を着てる女性の写真の方が目立ってるっていうね。
うん。
ああ、なるほどねって。うん、検索対象を、ね、検索してるのが誰なの？
え、全然普通に出てくるよ。
え、マジですか？
いや、なんか。
はい。
なんだ、これもただの、あれか？なんか、宣伝か？あ、ほんとだ、女性の、なんか、
セクシー衣装とかコスプレ画像とかそんなんが多いですよね。意外と。
その露出狂サンタっていう画像がちょっと怖いのと、
はい。
その上のコジーズダイアリーのショッピングのあのマネキンの、
うん、
マネキンの脱がしてあるっていうのが。
ね。はい、まあね、春ですね。この露出狂が出てくるっていうことは春ですね。
そっかー。
まあ、今日、遭遇したのはですね、なんか、まあ、何を言ってるのかわからなかったんですけど、その、
うん、
駅のエスカレーターあるじゃないですか。
うんうん。
で、それにその、なんか、下ってきてて、なんか、周りの人間にその、イチャモンつけてるような、
うん、
ワイワイわめき散らしながら、こう、ギャーギャー言いながら、こうね、下ってきたおっちゃんがおったんですよ。
うん。
周り、たまにいるじゃないですか、その周りの人間にこう、なんか、わけもなくこう、わめき散らかすような人。
うん。
で、そのわめき散らかしながら、ギャーギャーギャーギャーってやって、そのエスカレーター降りていって、
うん。
で、反対に回ってエスカレーター登りながら、またギャーギャーギャーギャー言いながら、おい、登っていくんかいみたいな。お前何してんねんみたいなね。それを繰り返すというか、ずっとこう下って登ってをぐるぐるやりながら、こう周りの人間にこう わめき散らかす的なことをやってるおっちゃんがおってですね、
うん、
あー春だなーと思いました。で、その下まで降りてきて、そのまま駅に乗って電車に乗るのかなと思ったら、そのまま U ターンしていきましたからね。びっくりしましたよ、ほんと。
おう。おう。
はい。まあね、春だな、ね、正直思いました。まあ、春だと思うことね、があれば、なんかそういうのも投稿していただければいいかなとは思いますけどね。そういえば、その、何でしたっけ、最近のニュースでは、ニュースではないんですけど、何でしたっけ、東京都ですね。で、その、みだりにうろつくこととかがですね、告訴なしで逮捕とか、なんか迷惑防止条例の改正案がですね、3月未成立の見通しではあるんですけど、みだりにうろつくことで、その、逮捕されたら、こう、お散歩してたら逮捕される的なね。
うんうん。
はい。あとは、名誉を害する事実を告げることが逮捕できるとかっていうね、そんな話が出てたんですが、
うん。
まあ、正当な理由なく、その特定のものに対する妬みとか、恨みとか、悪意の感情を、充足する、てか、まあ、その特定の理由もなくですね、そのなんか不特定なね、名誉毀損に当たらない行為までもがもう処罰対象になってしまったりとか、みだりに歩くのと散歩するのとで何が違うのかっていうね、問題ではございますけどね。外をお散歩してたら、その突然逮捕される的な。
うん。
はい。いやー、こういうのが、ね、迷惑防止条例の、改正案として出たっていうこと時点でちょっとびっくりですけどね。うん、 みだりにうろつかれたら通報されるっていう。まあでも、その、何でしたっけ、見てるだけでこうね、通報される事案が発生すること、よくあるじゃないですか。
うん。
はい。ですんで、その、ね、声か挨拶するだけで事案になったりとかね。
うん。
はい。こんばんはって挨拶される事案発生とか、みたいな。ね。まあこれはほんとね、その、なんか、今や昔では考えられない時代になったのかなとは思いますけどね。まあ、何でしたっけ、ご近所付き合いとかもね、最近はそのなくなりつつありますし、地域内でのそのコミュニティ、なんか子供会とか盆踊りとか、うん、そんなんとかもなくなりつつあるんではないのかなと思いますけどね。
そうですね。
まあでもそういうね、地域のコミュニティとかもやっぱり大事にしていくべきなのではないかなと思いますけどね。まあ、実際その携帯電話とかですね、そういったのが普及しだして、ね、なかなかそういうのをしなくても、ね、家の中にいながらいろんな人とコミュニティができるっていうのが、やっぱ、ね、そういった、その外に出てコミュニティを取るっていうのがですね、少なくなりつつあるのかなとは思いますけどね。井戸端会議とかやっぱやってるんですかね。最近では井戸端会議も LINE のあのグループで行うとかっていうのがになってたりするんですかね。
井戸端ライン
ですね。井戸端会議もその LINE のとかで行われたりすることが。
でもさ、
はいはい、
なんか適当にほら、あの携帯電話を適当にこう入れてこう登録してくる人とかを結構いて、
はい、
うん、携帯電話で登録されましたとか。
ああ、それはでもあれですよね、謎ですよね。
うん。で、突然となんか携帯変えましたとか、
はい、
あの知らない人からメッセージがあったと思ったら、うん、ここに来てねみたいなことを言われて、
はい、
それでその人が退室みたいにいなくなって、
はいはいはい、
わあ嫌だな、嫌なの踏むんだよな、こういうのって思うんだけど、うん、
そう、なんかあの何でしたっけ、突然わけのわからんグループに招待されて。
うん、
入ったら全力でブランドモンドバッグの宣伝をされるとかね。
うん。
はい。まあちょっと面白いんで、その、たまに入ったりしてますけどね。
ん？
いやだからその、なんかいきなりですね、見ず知らずの人からこのグループに誘われて、
グループね。
で、入ってみたらその、もうすごいこう宣伝活動が繰り広げられるのを見てですね。
うん。
たまにこう、スタンプとか送ったりして、楽しんだりしてるんですけど、無駄に。まあ、個人情報とかは収集されてるか、収集されてないのかわかりませんけどね。
うん、
はい。というわけで、DOL ヘッドラインでした。お題のコーナーでーす。お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。
今日はちょっと眠いアリスルヒムです。
この二人でお送りします。最後までお付き合いください。アリスさん、
はい、
今日は寝かさないぜ、
頑張るぜ。
今日のお題を紹介したいと思います。ついつい無駄遣いしてしまうことありますよね。買うべくして買ったもの なぜこんなものを買ってしまったのか、不良の事故や投資、いろいろあると思うんですが、本日のお題は、あなたのプチ、オア、ガチ、散財エピソードで行ってみたいと思います。有益なものから無駄なものまで、お金のことだけでなく、溜まったポイントやゲーム内のアイテム、大事に取っておいたお酒や食べ物などなど、いろいろな方向から募集したいと思います。ぜひご投稿ください。ってことでございます。
僕ね。
はい。
今ちょっと切実に。
はい。
海外でコミックの古本屋行ける人をちょっと募集したいです。
海外で。
はい。欲しい本がある、んですけど。
はい。日本じゃ買えないんですか？
それがですね、はい、ちょっと海外の、まあ今日はそのアメリカとイギリスの方のアマゾンさんで買おうかなと思って、こう、まあ以前ね、
はい、
一回買おうかなと思って全巻をカートに入れたらいくらになるのかなーって言ったら、
はい、
まあ当時ですよ、当時、
はい、
当時全巻入れたら4万円ちょっとになったんですよ。
はあ、はあはあはあはあは
あ。でまあ一巻だけ確か買ったような気がするんだけど、
はい、
あとはちょっと放置というか、まあ、そしてはふと欲しいなと思って、
はい、
調べに行ったら、結構ない方、ない巻もあって、
は
あ
は
あ
は
あ、って思ったんだけど、
はい、
なんか知らないけど、バカ高いんですよ。
はぁ、
あ。一冊がさ、
はい、
なんか2万3000ぐらいとかさ、
プレミアついてるわけですね。
ちょっと何これって思って、
めっちゃプレミアついてるわけですね。はい、うん。
で、イギリス行ったらもっと高くて、
はい。
で、向こうでだいたい、3.99 だと、4×100 だから、400、まあ450円ぐらい ?430 円ぐらいの、
はい。
やつが、日本で手に入れようとしたら2000円とちょっとかかるんですよ。で、普通に日本で売ってる時を買おうとするとね。
はいはいはい。
だから、海外で買った方が安いかなーって思って、
はい、
今日は海外で安いものだけをちょっと買ってみようかと思ったんだけど、
はい、
ポコポコカートに入れて、まあ5000円ぐらい買えばいいかなって思ったら、
はい、
送料が、バラバラのほら、ところから買うから。
めっちゃ高くなるわけですね。
うん、で、そう、送料入れたらなんか、1万個したんでやめちゃったんで。
はい。
そしたら、eBay の方で。
はい。
6万円ぐらい。
はい。
全巻で6万円ぐらいで。
はい。
プラス送料8500円ぐらいで売ってるんですよ。
はいはいはい。
って思って、でも、そのバカ高い2万いくらの本がね、5冊ぐらいいっちゃったらもうね、10万も突破するし、
まあまあバラで売ったら儲かるかもしれないってやつですよね。
いや、儲かるっていうか、
はい、
だったらその全巻丸ごと買った方が安いんじゃないかなと思ったんだけど、でもそれでも6万なんですよね。
はいはいはい。
それで
4万の時に買っとけばよかったって話ですかね。
そうなんですよ、
はい、
なのでちょっとネハンさんとかね、もしも海外に行く時あったらぜひぜひって思うぐらいな
一体何の本ですか？
え？
何の本ですか？
あ、バナナフィッシュの英語版なんですけど、
はい、
英語版がちょっと2種類あるんですよ。
はいはいはい。
黄色いカバーに焦げ茶の単一の擦ったやつの表紙と、
はい、
あと黒が結構入ってきてる、タイトルに入ってきてるようなバナナフィッシュって書いてあるのがあって、
はい、
僕はその黒が入ってない方のが欲しかったんですよ。
はいはいはい。
困ったもんだなと思って、
はい、これフラワーコミックスのやつですよね、バナナフィッシュって。
そうですね。もう日本の方、ものの方が向こうでもちょっと安くて。
はい。日本語版なら別に中古品で100円とかから買えますよね。
うん、バナナフィッシュは僕はだってもう、これ前歳時から持ってるから。
ああ。
ずっともうすごく古いのがお家にあるわけですよ。
なんで英語版が欲しいんですか？
だって、英語の方がそれらしいんですもの。
いやいや、
勉強にもなるし、
まあ。そうかもしれませんけどね。
勉強になるし。
はい。
で、まあ、僕はちょっと、なりきりツイッターもしてることなんで。
はい。
まあ、ダンテの成りきりした時には結構いろいろやりましたけど、
はい。
まあ、今回またちょっともう一回、ちょっといろいろと調べたりしたいなーって、
うんうん、
読み返したりしたいなーって思って、
逆にその、
高くなってたんです。
何でしたっけ、アリスさん、その、日本語版をさ、
うん。
あの、取り込んで自分で翻訳書いたらいいじゃないですか。
いや、それがね、
はい、
ネットでね、
はい、
その全部をね、画像として、
はい、
英語版のやつを画像にして載っけてるところをちょっと見つけたんですよ。
あー、まあ、あの、いけないところですね。
たぶんね。
たぶんいけないところですね。
うん。それを見ると、はい、うわー、やっぱり欲しいって思って。
例えば、アリスさんや、
はい、
これ思ったんですけど、その、何でしたっけ、日本語版はほら、Kindle 版もあるじゃないですか。
うん。
英語版の Kindle 版とかってないんですかね、電子書籍バージョン。
僕絶対やだ、紙で欲しい。
わがまま言うな、わがまま。
そうだよ、だって電子書籍だったらその載ってるサイト見りゃ済むってことじゃん。
あ、まあそうですね、そうなります。
ちょっと流すっぽいけどね。
確かにそうなりますね。
でもね、
はい、
やっぱり本がいいんだよ。
本がいいんだ。勉強するには別に紙媒体じゃなくてもいいんじゃないですか。
なあ。
まあ、それはでも分かります。俺正直電子書籍版でいいやってやつと現物欲しいなってやつがありまして。
うん。うん。
現物の分も結構ありますよ、私は。
お
ー。はい。私、今現状、その現物を持つ、本と、あの、電子書籍版でいいやっていうのを、その、分けてる基準がですね。
うん。
友達に勧めたいなって思うものは、現物で買うようにしています。
うん。
まあ、これは別に俺が見るだけでいいやって思うものは、電子書籍版で買ってます。
うん。
はい。ね、その、何でしたっけ。まあ、大体基準としてはですね、なんだろうな、単純に面白いやつ、まあ、例えばそのアリスさんにもここ最近おすすめしてますけど、あのイッツマイライフとかは友達におすすめしたいんで、
うんうん、
その単行本も買ってたりしてるんですけど、
はい、僕もとうとう限定版の3巻だけを買ってしまいました。
おっと
おっと。
で、あとはですね、そのなんか面白いなって思うけど、
うん、
妙にこのエチくてですね、これはちょっと、うん、お友達にはなかなか紹介できへんなーって思ったものに、無駄にそのエロいやつは紹介できへんなって思うものは、うん、電子書籍で買ったりしてます、うん、はい。あー、ついにアリスさん、でもその何でしたっけ、限定版ってさ、
うん、
もう一個あるぜ確か、
ん
6巻あ9 6巻と9巻の限定版ありますよ、うん。
アマゾンさんでも、売ってるんだけど、
はいはいはいはい、
メルカリさんで、
はい、
メルカリさんでね、売ってたんですよ。3巻の、限定版で、
はい、
ワークスコレクション付き、
うん、
カラーワークスコレクション付きっていうので、そう
カラーワークスコレクション付きが、
このイラスト集がちょっとすごく欲しくて、
はい。
だってすっごい綺麗じゃないですか、この人のイラスト。
綺麗ですね。
うん。主線を塗りつぶす感じの、
はい。
すごくキラキラしてて透明感があってとても素敵な塗り方をするので、
はい。
ちょっとこの塗り方を勉強したくてちょっと。
ほうほうほうほうほう。わかりますわかります。まあそれで、ついつい買ってしまったわけですね。
うん。
まあ私もその、買ってしまったといえばですね、ついこの間まで流行ってた何でしたっけ、ハンドスピナーってあるじゃないですか。
うん。
あの分でエネコムがガチで作ったハンドスピナーの高いやつを買って。
買いましたね。
買っちゃいまして、ハンドスピナーの分もあっという間に、あれしましたよね。収束しましたよね。まあ今もそのラジオをやりながらこう左手でくるくる回してたりしてるんですけど、
うん、
でポンポン投げたりするその トリックの練習をする場合はですね、お高い方はちょっともったいなくて安い方を使ってしまうんですよね。
うんうん。
はい、これも無駄遣いのような気がしますけどね。あとはそうですね、その何でしたっけ、その電子書籍、そうなんですけど、ニコニコのポイントが大量に溜まってたやつをですね、電子書籍を買うために、全巻一気に購入して一気にポイントがなくなったっていうのがありましたね。
あのね。
はい。
メルカリでね。
はい。
僕大好きな刀剣乱舞の。
はい。
三日月さんの長財布があったんですよ。
ほうほうほうほうほう。
で、わー、いいなー、これかわいいなーって思って。はい。いや、でも、これは絶対公式じゃないから。
はい。
これ海外のだからと思ってタワーを見に行ったけどなくて。
あー。
で、アリエクスプレス行ったらあったんですよ。
はいはいはい。
1200円ちょっとぐらいだったんですけど。
多分あれですよね、その、多分、その、何でしたっけ、非公式やけど、なんかクレーンゲームで出回ってたりとかするあれですよね。
まあ、クレーンゲームにはないんで、
はい。
まあ、メルカリで転売しちゃってる人が、
はいはいはい。
ものすごい大儲けしてるんですよ。4700円で売ってるんですよ。
おー、なるほど。それ賢いですね。
賢いというかね、まあちょっと羨ましいことですね。
一応、バレたらアウトな案件ですけどね。
そうです。
はい。
バレたらアウトな案件です。でも、売ってみたい。でも、ハンドメイドの、はい、クリーマっていうのとミンネっていうのがあるんですけど、
はいはいはい。
で、僕、本当は2月1日に財布を買おうって思ったんですよ。
はいはいはい。
一粒万倍日だったし、
はい。
なんかすごくいいことが確か重なってて、2月1日には財布だーって思って、
はい。
で、ちょっとこれいいなーって思って、葉っぱのこう、ちょっと合皮っぽいやつに葉っぱのくり抜きをこうしてあって、
はい。
で、すごい可愛くって、
はい。
で、なんか一つ一つ、縫製をしておりますが、
はい。
丁寧に縫製をしておりますが、ちょっとほころびとかが、時にあるかもしれないので、その時にはどうか、はい、もし出てくださいみたいな感じで、
はいはいはい。
で、いかにもすごい作りましたよみたいな書いてあったんだけど、
はい。
写真がどう見ても、なんか他のなんか英語の文字が入ってたりとか、あれこれは手作りじゃないのかなって思って画像検索したら、
はいはいはいはいはい。
まあね、海外のね、ところでこう、はい、いっぱい売ってるんですよ。
はいはいはい。
で、ミンネでも同じ検索をしてみたら、やっぱり出てくるんですよ。
はい。
それでも、運営さんに、
うん、
まあ、転売という形で自分がハンドメイドしましたっていうことにして、こう、売ることは良いのですかと。正直、ハンドメイドものを求めて、ここのアプリにこう来て、
はい。
で、すごく気に入っていいなーって思ったものが、実は大量生産の、安いものをこう入れて、自分で転売してるっていうのをちょっと知るとすごくがっかりして、
なるほど。
こういうことは許されることなんですかという質問したら、ちょっと調べてから、こちらで処置しますみたいなこと言われて、
はいはいはいはいはい。
うん、なんか、ハンドメイドって何って思っちゃうから、
まあでも、ハンドメイドって言ってもさ、何でしたっけ、いわゆるその、量産物でもハンドメイド品ってあるじゃないですか。
そうですよ。うん、でも、明らかに海外からの転売じゃないですか、それ
も。ああ、まあそうです、
ね。だから、例えば自分が、僕はやろうとしてるのは、その、布のプリントにするんだったら、ほら、アイロンプリントのこう、やつをパソコンでね、出して、それをこう、アイロンで接着できれば、僕昔の同人誌みたいにやれるし、
はい。
ハンコだって作ったやつを、例えば布用の、スタンプ台でこう一生懸命こうポンポン押していっぱい量産できるわけですよ。
まあそうですね。
うん。そういうハンドメイドと、海外の安いのをね、買って転売するのとは違うので。ね。
まあでもその、なんでしょう、海外のその、買った時点でさ、
うん。
それがハンドメイド品だったらハンドメイド品にならないんですかね。
ならないよ、その人の作品じゃないもん。
え、ハンドメイドって言ったら、逆に言ったらその人の作品。
いや、だからそれはハンドメイドの転売であって、
はいはいはい、
その、海外のその作った人が、その人に、 代わりに売ってほしいって頼んでるならともかく、はい、向こうから輸入して勝手に売るっていうのは転売なんですよ。
ああ、ほんならあれは、何でしたっけ、この前やってたんやけどさ、
うんうん、
その、手作りのさ、
うんうん、
言うたら職人さんがハンドメイドで作った、あのドラムのシンバル、
うんうん、うんうんうん。
あれを、その量販店が売るのは転売になるって意味？
いや、だから、うん、ハンドメイドのアプリのクリーマとミンネの話をしてます。
うん、あー、なるほどね。
はい。
ハンドメイド、個人用の、お店で売るとかじゃなくて、はい、
そうです、そうです、そうです。だから、楽天さんとかそういうんじゃなくて。
あ、なるほどね。まあ、楽天で売ってたら別に、楽天とか、その、メルカリで売ってたら別にええねんやけど、その、ハンドメイド
が。アマゾンで出品するには全然構わないんですよ。
はい。あ、なるほど、ね。
でも、ハンドメイドを求めて、ハンドメイドのアプリにね。
で、転売してるのは、あ、確かにアウトだ。それはアウトだ。うん、いや、ごめんなさい。俺、ミンネっていうのが。
ハンドメイドじゃないんですよ。
ミンネっていうのが、その、メルカリとかそれ系の、また派生系の。
メルカリではなく、うん、ミンネとクリーマはあくまでハンドメイドの、
個人用な、なるほどね。
そうそうそう。で、例えばハンドメイドで売れっ子になろうとか、結構本が出てたりもするんで、ミンネとかも出してるので、
はいはいはい、なるほど。
で、メルカリでは、そのメルカリでいろんな不要品を売ろうとかいうメルカリの本も出てるし、うん、ハンドメイドも売るっていうのもメルカリだし、
なるほどね。その、言うたらもう、ハンドメイドの商品が出てることを売りとしてる、
そうそう。そこで、転売をしてるのはどうなの？
確かにそれは良くないね。
だから、僕は、その自分のだけの、この手作り感のある、
はいはい、
こう、あんまりほら、無数出てない、
はい、
その手作りの一品を探しに行って、可愛いなって思ったのが量産されてたので、すごくがっかりしたんですよ。
確かに悲しいですね、それは。
うん、僕の目もダメだな、みたいな。
はい、じゃあそういう話が出たところで、投稿してる、来てるやつ、読んでいきたいと思います。ひだきちさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC& リスナーの皆さん、こんばんは。どうも、
こんばんは。
私はついつい小腹が空いた時に、菓子パンを余分に買ってしまいます。小腹が空いた時のためにですね、菓子パンを余分に買ってしまいます。それがたまには肉まんだったり、熱くなるとアイスクリームだったりします。とはいえ結局は食べてはいるので散財ではないのかとも言えますけど、なかったらなかったで食べなくてという感じですね。皆さん完食はどういう感じで過ごしてますか？あ、これね、意外とね、ほら、なんだったっけ、まあ、学校帰りとかさ、仕事帰りとかにさ、缶コーヒー一杯飲んだりさ、なんか肉まん一個食ったりとかするわけじゃないですか。
うん。
かといって別になくても、別にその缶コーヒー買わなくても、まあ、我慢できるというかさ、
うん。
何も、別にいらなかったりもするわけじゃないですか。
うんうん。
これね、地にも積もれば大和なでしこなんですよね。
もう新しい言葉ですな。
いやいや、もともとある言葉ですよ。
なんで大和なでしこなの？
地にも積もれば大和なでしこは、もともと、何でしたっけ、ある言葉ですよ。
どこから発生したの？
発生したのはあれですよ。確か化け物語ですよ。
おー、そうだ、懐かしいな。
はい。まあまあ、塵も積もれば山となるわけですよ。
思い出した。
で、何でしたっけ？私もね、朝行くときにその缶コーヒーを飲んだりしてるんですよ。
うん。
まあ、50円の缶コーヒーにしてるんですけど、まあ、それでも1ヶ月欠かさず飲むと、20日、まあ、仮に20日としても、1000円かかるわけですよ。
うん、うん。
一年だと12000になるわけですよ。
うんうん。
こうね、その細かいね、節約って結構重要なような気もしますけどね。それがその100円のジュースだったらね、1ヶ月20日会社行くとして毎朝飲んだらそれで1万円ですよ。ひーですよね。はい。あ、そういえばアリスさん。
はい。
今日って祝日なんですね。
そうなんですよ。
知らなかったです。私も普通に仕事だったんで祝日ということを完全に忘れてました。 まあ、皆さん間食はどういう感じで過ごしますか。いやーでもね、食べたい時に食べる、まあ、その満足感を得るために100円200円を投資するのはね、重要なことなのではないでしょうかね。まあ、お腹が減ってるってことは体が栄養不足を訴えてるわけでございまして、まあ、そこで食べなかったらね、逆に体に負担がかかるわけですから、まあ、体の先行投資と思って、間食やお菓子、ね、食べるのはいいのではないでしょうかね。
うんうん、
まあ、体調的な部分もそうですけど、精神的な安定な部分でですね、間食っていうのは重要だと思いますよ。うん、ですので、日田吉さんの間食は無駄遣いではございません。どやー。
どや
ー。はい、では、続きまして、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんは。
ガチ第三罪といえば、そう、DOL の課金額。約13年間一度も休止なしで最初からにやかで活動していて、多い時で5赤課金で何番。これまで光栄にお布施した金額を合計すると、新車の軽自動車ぐらいなら買えるくらい使っております。おっほー。でももったいないとは全然思っておりません。お金以上の価値の友人と出会えたり、日々の生活に潤いを与えてくれる存在の DOL なので、とても良い MMO を13年前に選んだものだと思っております。DOL 最高ですか？最高でーす。そうですね、大公開時のオンライン、私も、ずっと課金続けておりますね。
はぁ、復帰したいな。
アリスさん、あれですよ、今無料赤で普通に復帰できますよ。
僕はその前のパソコンを振り出さなきゃいけないところからさ。
そうですね。はい、では続きまして、Fマナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
どちらかというと私は倹約家なのですが、ここぞという時に大きくお金を振る傾向があって、知識書や学術書、コミケの同人誌といったものは大量買いしてしまう傾向があります。なのでガチ散財といっても楽しいやと面白かったものがほとんどですが、普通の人から見た散財という意味ではカンコレの秋津丸関連のコスプレ衣装ではないかと思います。ほうほうほうほう。秋津丸のコスプレ衣装は実は普通に売っていたりしますが、私の場合はそれに合わせてオプション、太ももまである黒のテラックス、人工皮革製のロングブーツや、ラテックス製の黒ブーツや、秋津丸の、ラテックス製黒色セーラー服とラテックスの、黒手袋ものを注文し、合わせて70万円ほどしました。高え。
高い。
これに受注生産していた学生水着を何着か購入し、およそ7万円、そこに軍帽や小道具等で計82万円ほど使いました。さらに秋津丸に合わせて陸軍で使っていた、94式拳銃約150万円、98式軍刀一振り約70万円、海軍の軍刀一振り約85万円、プラス秋津丸のコスプレ衣装2着分4万円の合計391万円ほどの資金を投入して再現しました。投入しすぎですよ、勝ちすぎますよ、それ。
僕ね、
はい、
僕コスプレしてた時は、
はい、
カツラが10万
カツラ10万、はい。
で、衣装に5万ぐらいかかったけど、
はい、
自分で作ったけど、
はい、
ちょっとびっくりしたよ、今。
桁が2つほど多いですね
多いですね。
ひえー、いやー、これは強烈ですね。
見たいです。
ぜひぜひ、なんかの機会があればぜひ見たいです。正直見てみたいです。はい、では続いて、ファンネルネハンジャクチョーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こんばんしゃー。どうもこんばんは。
こんばんしゃ
ー。散財というと俺の人生、あ、僕の人生自体が散財のような気もしますが、一番の散財といえばアリーナのすくみず ANR75W。 ほう、この水着はずいぶん前に廃盤になって現在は違う型番で存在していますが、 最大の違いは 布地の肌触り。このツルツルとした質感はまるで絹織物のような滑らかさで、現行品はその滑らかさが失われていました。そんなこんなでこの水着が大好きな俺は、肩ひも白のタイプで5色ある商品をまとめて段ボール買いし、現在も倉庫という名の部屋に保管されています。この水着結構評判が良く、少女や幼女撮影後新品をもらっていくということが多い水着だったりします。ほうほうほう、すく水で散財ですか。しかもこの型番が出てくるのがね、こんな型番検索したら画像出てくんのか。
いい、
出てくるよ。はい、出てきますね。フランスのその、アレナ社のライセンスをもとに日本の株式会社デサントが製造販売する、競泳型の水着らしいですね。はい、競泳用スクール水着の定番らしいんですが、2012年頃には販売となりましたが、現在は後継にあたる ANR185W とか 185WK が販売されているそうです。へーへーとしか言いようがありませんね。
ふぬ
ー。ちなみに、ヤフオクとかでは検索結果で出てきます。まあね、まあこれは、うん、コメントが困りますよね。まあ、あれですね、自分の好きなものにと、散財というか、これに関しましては実際その、もらっていく方もいらっしゃるみたいなので、散財というよりも投資のような気もしないでもないですね。
いやーでも、ふぅ、
はい、では続きまして、NNN さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
散財と言いますと、私の場合はエアマットではないかと思います。ほうほうほうほうほう。本来これは業務用のものなので、その手のお店で使うかホテルで使うものなので、個人が購入するということはあまりありません。大体が店の番号で、他には店の番号プラス氏名とか、プロダクション名プラス氏名、ホテル名プラス氏名といったことが多く、個人での発注はほぼないそうです。そんなところに個人の名前でエアマット、両枕、丸山、色というオーダーフォームが入っているということは相手側からすれば驚くことではないかと思います。一般的には銀、高級店は金、撮影用は白を使われることが多いようですが、私は一般的な銀だけでなく、販売元ではもう生産終了になってしまった薄紫ラメや赤ラメといったものを複数所持しており、来たるべき日に対応できるようにしていたりします。しかしこのエアマットとかのなんかナイロン系ビニール系のものってさ、
うん、
結構日数が経つと経年劣化したりすると思うんですけど、実際どうなんですかね。そう、その
分かんない。
何でしたっけ、私がその最近経験したのがなんかその骨董品をね、うん、保管しておる倉庫を入ることがあったんですよ。
うん、
で、そこにね、めっちゃ、骨董ってほどで昔でもないんですけど、
うん、
その、大事なものを包んでる、その、プチプチがあったんですよね。
うん。
エアキャップですよ、プチプチ。
うんうん。
で、なんかあれで、その、くるまれてたんですが、
うん、
そのプチプチがですね、風化しててですね、プチプチしなかったんです。くしゃって潰したらそのボロボロボロって。いや、プチプチこんなんなんねんや、みたいなのね。
プチプチじゃない。
プチじゃないんです。その、なんかほら、何でしたっけ。なんかスナック菓子、薄いスナック菓子みたいな、その、パリパリパリってなったりするやつあるじゃないですか。風化した、その、プラスチックというか、なんていうか。
うん。
そんな感じでもう粉になるんですよ。はい。 だからね、そういうその劣化か風化かね、なんか日光に当てると劣化するらしいんでね、まあ、保管方法とかも大変なのではないかなとは思いますけどね。
うん、
はい、では続いて、サン・ミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
毎月追加キャラまで課金してるにもかかわらず、リスボン周辺から動いてないサン・ミッシェルです。いらっしゃいませ。私とも同じですね。リオエルの散財やリアルの散財に関しては上の方の方に比べたら全然大したことないので、私はドラクエ2の思い出を書かせていただきます。私はお金がカンストした状態でラスボス前の最後のセーブポイントに到達しました。そこからラスダに向かったのですが、オレンジ色の猿たちに何度も進行を阻まれたのです。連中速攻で倒し損ねるとメガンテという使われたらその時点で全滅確定の呪文を一定確率で使うのですが、それを何度も受けた結果、パーティーの財布がみるみる痩せ細っていきました。武器防具が揃っていたのであまり進行には問題ありませんでしたが、運が悪いと全滅とかふざけんなとか、デスペナルティが所持品の半分っておかしくないかとかですね、無料の施しで暮らす勇者一行とは一体何かと思いました。ノートに書かれた復活の呪文が違いますって言われることとか、今のゲームでは味わえない厳しいけど楽しい思い出です。それではってことですね。これでもありますよね、そのアリスさん、その何でしたっけ、ドラクエに限らずですね、まあ、うん、FF でありがちなそのエリクサー症候群、貧乏症、
うん、
その高級なレアな回復アイテムとかをそのラスボスまで使えず貯めといて結局最後も使わないみたいな
使わないね、
はい、でかといってラスボスだーと思ってさ、うん、全部使い切ったらその後隠しダンジョンありましたみたいなね
うんうんうん、
まあね、でもあれですよね、その何でしたっけ、ゲームの中でさ、
うん、
RPG とかでさ、とある町に到着してさ、そこで買えるその最強クラスの武器防具を揃えたらさ、
うん、
その次のダンジョンの宝箱の中から同じものがポコって出てきた時のあの切なさわかります？
わかります。
めっちゃわかります。
めっちゃわかりますよ。
はい、頑張って買った鋼の剣が次のダンジョンでポコって出てきて、宝箱からポコって出てきて装備できるやつ誰もいねえみたいなね。わかるこの気持ちね、あれを散財って言うんではないでしょうかね。
いやー
ね、ほんとね。
はい、ちょっと話戻りますが、
あ、はいはい、
さっきの秋津丸の、
はい、
学生水着なんですが、
はいはいはい、
よく見たらビレッジヴァンガードじゃないですか。
え、ビレッジヴァンガード、ああはいはいはいはい、
ビレバンです。
ビレバンのオンラインストアですね。
うん、こんなの売ってたんだ、
すごいっすね。
うん、
じゃあ続いて、ミッティさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お金は大切に、お金は大切にですね。皆さんこんばんは、ウィッティです。どうもこんばんは。
こんばんはです。
高いものを買うときはやはり慎重にして何度も考えることにする。何度考えてもやはり欲しいものしか買わない。ほうほうほう、ガチ散財した覚えはないですが、散財の時というとやはり旅行の時ですね。もう二度と買えないかもしれないと思って多少高くても買ってしまう。あとウィッティは必ず、お土産を多めに買います。お土産が足りないと恥ずかしいし失礼ですから、余ったら自分で食べればいいかと。もう旅行の時は散財する覚悟で行きます。まあ、これはガチ散財っていうよりもプチ散財なのかもしれませんね。でもそのほら旅行をするとさ、
うん、
結構財布の紐緩みますよね。
まあね。
なんかその修学旅行で買うあのタペストリー ね。タペストリー
でしたっけ？タペストリーは変わらなかったな
ぁ。タペストリーとかあと木刀。
買った？
え？買いましたよ、タペストリー。あと木刀とかね。
木刀？木刀は普通にあるけど、うちに。
はい。木刀ですよ。木刀。ね。タペストリーなんかはね、お土産でもらうとほんと困惑しますよね。これどうしろと。ってね。はい。そういえば RPG といえば、その自分を倒す武器をなぜか近くに置いておく魔王とかですね。
うん。
とか、あれは実は置いてるんじゃなくてね、倉庫の中に隠してたのが見つかるわけだけですよ。
あれは、
はい。
自分の武器だったんじゃないですか？
かもしれませんね。
つまり勇者が盗んでるわけじゃないですか？
勇者が盗んでるわけですよ。
なんという悪いやつだ。
はい。で、ゲーム内のコメントでいただいてます。最近の散財は長靴スパコのネンドロイドを買ったことか。おー、3つネンドロイドですね。
皆さん、リナインバスのネンドロイドが出るですよ。欲しいよ。
ネンドロイドはね、その複数買い出すとね、顔パーツとか交換できるのでですね、どんどんとこうね、いろんなものが欲しくなってくるんですよ。
顔パーツだけもあるもんね。
はい。顔パーツだけでも売ってます。で、まあ、中でもね、個人的に汎用性が高いと思われる顔パーツはですね、ボコッチの、顔パーツがですね汎用性が高いような気がします。はい。
何の顔パーツ？
ボコッチ。
ボコッチって何？
私が持ってないのはどう考えてもお前らが悪いの主人公でございます。黒木男さんですね。のについてる。
恐ろしい形相のやつかな。
そうそうそう、顔パーツがものすごいこう汎用性が高いっていう。いや、恐ろしい顔だけじゃなくて、そのパンツを引きちぎってる時の顔パーツだけじゃなくて、
うん、
普通の目の下にクマがあるタイプのやつと、うん、あとその、良いではないか、良いではないか、みたいな感じのね、顔パーツがあるんですよ。
うん。
それがその汎用性が高いと、っていうね。良いではないか、良いではないか。ね、
先生！
はいはい、難産症。
フブテペペ君のネンドロイドがあります。
あんの？
欲しいです。もうシュッパーの顔が。
はい。でも、ポップデミックのネンドロイドは、ポップコーンのやつですよね。これ顔パーツ付け替えれるのかな、ね、長い方。
でも隣にピピミもいるからピピミも出てるのかな。
これ顔、ピピミの。
同時案内って書いてある。
あ、別売りらしいですね。ピピミとは別売りらしいんですが、うん、これ顔パーツ付け替えられないでしょ。まあ、吹き出しプレートもついてるみたいですね。
かわいいよ、欲しいよ、どうしよう。
これね、この、何でしたっけ、この吹き出しパーツ合わせて使うとね、うん、なんかそれだけで4コマ漫画作れそうですよね。
あ、もうそうだね、そうだね。
はい。
ちょっとかわいいよ、これ。
うん、うん。そうですね、なんかその、何でしたっけ、アニメよりもなんか、マイルドですよね。
そうだね。シュッパーの顔が欲しい。
まあ、ネンドロイドはね、正直、ネンドロイドってさ、その、うん、デザインがもっすごい安定してますよね。
うん。
なんかほら、よくさ、そのフィギュアとかだったらその、邪神像になったりすることよくあるじゃないですか。
うんうんうん。
ね、そのデザインとか、その会社とかによっては、その邪神像になることがよくあるんですけど、ネンドロイドはほんま一貫して安定してますよね。
安定してるよね。しかもちゃんと顔がそれっぽいしね。
そうそうそうそうそう。まあ、その、笑けるんはそのネンドロイド、あの、犯人とかね。
あ、犯人ね。
犯人、何でしたっけ。推理物に、推理物っていうか、主に名探偵コナンに出てくる。全身タイツ、黒タイツの人ですよ。
うん。
全身黒タイツの、ね。人がいたりするんですよね。まあ、最近では、何でしたっけ、このバーチャル YouTuber のキズナアイがなったりとか。で、リナインバースなんかは、むっちゃ、昔のキャラに変わ
らず。そうなの？リナさ、リナが出るってさ、荒泉るい先生が書いてたところも欲しいなーって。
これはでもすごいですよね。その、レンドロイドのその、ラインナップがさ、
うん。
絶妙ですよね。
そうだね。
なんでこいついるのとかってたまにいますよね。
はい、なんだっけ、ほら、ほら、あれ、あれ、あれ。
なになに？
あの、ほら、ロボットのさ、ほら、ツインテールの子なんだっけ、ど。
あ、ドロ、ドロッセオやって。
え？ドロッセル？あれ？
ドロッセルだったっけな。
なんか、それもあったし。
はい。あれですね、ファイアボールの、あれですよね。
そう、そう、ファイアボール、ファイアボール。
キャラ名出てこない、
ドロッセルか、
なんかそんな感じで、あ、ドロッセルで合ってたわ。ドロッセルと、ゲデヒトニスですよね。
ゲデヒトニスだ、そうだ、大川さんの名前も出てこなかった。
はい、ドロッセルも確かネンドロイドありましたよね。まあ昔のキャラで言えば、そのラムちゃんとか。
そうだね。でか、最近というか、
はい、
どうしてまた今頃リナインバースなのかなってちょっと考えて、
はいはい、
もしかしたらなんか出るのかな
ぁ。なんか出るんでしょうかね。
っていうかさ、
はい、
100番ミキーマウスがいるよ。これすごいね。
何番？ 100 番？
100 番。今ちょっとゼロから何が出てるのかなと思って、あ、そうだ、猫歩くからかとかいろいろ思って、
はい、
猫歩くはちょっと欲しいなって思ったけど、
100番、ミッキーマウスですね、ははは、
はは、
いやー、そうですね、これ1番から見ていくと結構ね、
変わったね、
変わってますね、
24番のこのマビノギのナオちゃんが、
はい。
なお様が出ている。
お、そんなんで出んねんや。
え？
いや、どういう基準で、あれしてるんでしょうね、これ。どういう
基準で。でも一番最初も猫歩くっていうのがすごいな。
一番最初猫歩くですからね。
あ、でもドロッセルも、あれなんだ、81番なんだ。結構若かったんだ。あ、チュリアさんとかそういえば出てたね。
はい。でもその前半東方系が結構多く、ボーカロイドや、
カナンがあったはず。
カツネミクとかも確か序盤の。
妙義式。
いやー、ネンドロイド、
ね。もうあれだね、きっとプレミアついてるよね。
これは結構そのネンドロイドはその沼るらしいですからね、入ると。
沼るか。
ズブズブといっちゃうらしいですけどね。
あれ、カナンが見つからない。
そういえば、バーチャル YouTuber、アリス・セラフィンの、デビューはまだですかっていう。
まだです。すみません。
なかなか、まだ。
つか、もう700、1個目っていうのがすごいよね。
そうですね。ちなみに、アリスさん、200、で、120番にネコアルクがまた、いたりするんですよ。
120?120
にネコアルクがまたいたりするんですよ。
120。あ、本当だ。
はい。バージョン違いというかね。
へぇー。お、かわいい。火吹いてるよ、火。
これね、でも、なんか、こんだけさ、あの、顔の作りとか基本一緒じゃないですか。
なんか昔のピンキーストリート思い出したよ。
これあれですよね。かといって全く同じ層なんてないんですよね、なかなか。
うんうん。
このデザインセンスは正直すごいなって思いますけどね。
うん。だって顔の形は同じだけど、
はい、
目の配置とか、ね、
髪型表情仕草とかですね。
ちゃんとそのキャラって分かるところがすごい。
それは超
すごい。パンティー&ストッキングもある。懐かしい。っていうか、すごくミク多いね。
ミクは多いですよ。いろんなミクバージョンありますよ。
あ、黒沼沢子。
これはでも、なんか小物とかもね、結構充実してたりするんですよね。うん、
ネンドロイドで何か買ったものある？
え、俺は竜城ですよ。
他は？
以上。
あ、僕は、リヴァイと、あとなんかあったはずだよね。リヴァイと、初音ミクも確かいたはず。
友情は513ですね。513番ですね。
おぉ。
ぐらいかな、ネンドロイドか、ネンドロイドで買った
のか。え、ほら、もうさ、ネンドロイドの頭だけをさ、はい、オビツ11っていう胴体にはめて、オビツロイドっていうのをみんな作ってさ、
あー、やってましたね。
僕もちょっと着せ替えてるけど、リヴァイ兵長、今着物着てるけど、はい、うん、かわいいよ。
オビツロイドね。これは、あれですよね。考えた人すごいですよね。
え、考えるよ。
オビツ11のボディを使うんですよね。
うん。要するにね、ちっちゃいボディがなかなかなくて、
はい、
今だったら、キュッポシュのボディでもいいかなってちょっと思ってるんですよ。
で、
キュッポシュの男の子ボディをちょっと買ってはあるんですが、
はい、
まだはめてはいません。というのは、はい、キュッポシュの方が細くてちょっとちっちゃめなんですよ、オビツよりも。うん。なので、もうちょっと頭でっかさがちょっと出て可愛いかな。
この、オビツ11っていうのは、そのなんか、オビツ製作所ってところが作ってるらしいですね。
そうです。で、これのね、
はい、
ちょっと本がね、オビツ11用のそのドールの型紙。
はいはいはい。
結構皆さん出してたりとかするんですけど、
はい、
まあ、ちゃんとオビツロイド用のパーカーとか作ると、頭んとこだけものすごいでっかいフードがついてるんですよ。
はぁはぁはぁはぁは
ぁ。それがまたかわいい。
は
ぁ。かわいいですよ。もうみんなオビツロイドはかわいいですよ。
これネンドロイドに比べたらちょっと頭身が伸びるんですよね。
そうですね。
でもその頭は比較的大きめでちょっとかわいらしさが。
そう、動くっていうところがミソ。
そうですよね。
野外でこう撮影とかできちゃうところが可愛い。
いやー、これね、考えた人ほんますごいっすよね。
いや、誰でも考えるよ。
いや、まあそうなんかもしれませんけど、その
っていうか道路をいじってる人ならみんな考える。
あー、そうなのか。
うんうん、うん、
はい。でもその635番がハテナだったりするんですけど、なんでしょうね。
ん
？635番ハテナ。
635？
はい。
ん、635。え、何これ？
謎なんですよ。635番謎ですよ。
あー。
ん？どうしたんですか？欠番ですか？
ん？
635番欠番ですか？
ちょっと今ね、調べておりますよ。
ほうほうほう。
635ですよ。 れかなぁ。ネンドロイド。違う、違った。
635番がね。
635って何なんだ？
何なんでしょうね。
そんな時はおいきさんに聞いてみよう。おぉ？ないね。なんでなんで？
結番ですかね。謎の。
なんでだろう。
不思議ですよね。はい。
え、どうしてどうして気になっちゃうよ。
なんかもともとその使う予定があったん、作る予定があったんですけど、その版権とかそういった関係で、あれになったとかじゃないんですかね。
本当だね。
な、謎ですけどね。
うん。
635、謎、謎ですね。
え、どうしよう、すごく気になってしょうがない。どうしてくれるの？もう三日も眠れないよ。
誰か答えを探してください。ネンドロイドの635番が謎でございます。はい、謎の635番。
どうしてくれるんだよ。
結番？
は
てなですよ、はてな。
いや、こう見るとディズニーのキャラいっぱいいるんだね。
まあ、そうですね。
びっくりした。
いやー、まあ、ネンドロイドトークね、これは本当買い出すと、危険が危ないことになりますからね。その顔パーツだけのためにね、買ったりしちゃうこともあるかもしれませんからね。
え、はい、もう聞け。
はい、というわけで投稿も来てないんでこんなもんですね。はい、本日のお題のコーナーでした。エンディングです。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
寒いです。はい、寒さに負けて寝落ちしそうです。
え、
うん、
なぜ。
いや、寒くないですか、アリスさん。
寒いよ。でも今ちょっとポカポカしてるよ。
寒い時はあったか布団に入ってね、ゆっくり眠りたい。そんな気がします。そんな気がしません？
しますよ。お布団はいいですよ。
布団はいいですよね。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。まあ、来週はまだ3月ですね。来週はまだ3月ですが、3月の28日水曜日の放送ですね、普通にできると思います。ここ数日暖かくなったり寒くなったりがどうやら繰り返すみたいでございます。天気予報を気をつけつつ、体の体温調整とかですね、服装にも気をつけつつですね、やって、過ごしていただければと思います。はい、というわけでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。ちょっと私もう、鼻水風邪とか出だしてる、そんな兆候ございますのでね、うん、皆さんも体調には十分気をつけてください。アリスさんもね、
大丈夫です。
大丈夫です。引き始めで、お薬を飲めば大丈夫なレベルだと思いますのでね、アリスさんも体調には気をつけて、睡眠時間栄養をたっぷりとってですね、寝るようにしましょう。はい、というわけで本日も聞いていただきありがとうございました。アリスさんも何か一言ございますか？
は
い、エンディングコメント。 また来週も聞いてくださいね。 See you next time。
おやすみなさい。めちゃめちゃ酸っぱい酸っぱいもっちょ。
6万円。